ねえねえ、何してんの？
タネラジってんの？
タネラジ。
どうも、岩崎です。
池田だってよ。
世の中全部タネにしようぜ。タネラジです。
はい、困った感じが伝わってきますけども、
さあ、はい、週刊ドラマ語りのコーナーでございます。
はい、はい。
まあ、毎週ね、いろんなドラマ、テレビドラマだけじゃなく配信ドラマだったり映画だったりね、演劇だったりいろいろ持ってきておりますけれども、
はい、ドラマでいいと思いますけどね。はい、どうぞ。
今回持ってきましたのは、はい、テレビドラマでございます。イダテン、イダテンですね。まあコンクールといいますか、この1年間、はい、まあ、ずっと僕の中ではトップのドラマを走り続けてきたドラマがついに先日ですね、はい、完結を迎えまして、はい、まあ今のタイミングでその話をしないわけにはいかんだろうということで、今回持ってきました。
はい。
でですね、まあ本当最終回はずっとっていうか、後半かな、ずっともう泣きっぱなしというかね、おえつですよ、おえつ。もうわーってもう感情が溢れちゃって、僕一番来たのは、
うん、
あの、まあ、田畑が、まあ、オリンピック見届けて閉会式の場面で、
はい、はいはい、
これは言っていいですよね、もう終わっちゃってるからね。
はい、
閉会式で、あの、いろんな国の人たちが混ざり合ってる様子を見て、まあ、皆川ソルトキは、あの、すごく、なんて言うんだろう、なんか、あ、やっちまったっつって、もうなんかいろいろ仕込んでて、順番までなんか作ってたのに全部台無しだって言ってて笑える感じなんだけど、うん、なんかその様子を見て田畑がちょっと涙を流すみたいな感じのところがね、
はいはい、
もうやば。もうその前からちょっと泣いてるんですよ。ちょこちょこちょこちょこ泣きながら、もうその時はもう久々ですよ、あんな感じ。
うん。でね、まあ、一応あのご覧になってない方に一言だけ言っときますけど、
うん、
あの、まあ、イダテンっていう、まあ、大河ドラマは、まあ、
はい、
これ日本がオリンピックに際してどんな風な、まあ、コミュニケーションを取って、それで、まあ、東京オリンピックやろうっていう風に流れになったかで、最終的に、まあ、やるっていう流れで、まあ、最初、はい、まあ、加納治五郎が一生懸命東京にオリンピック誘致しようとしたけど、はい、結局うまくいかなくって悔しい思いをしたっていうのを踏まえて、まあ、それ戦争とかね、いろいろあったんですけど ね、はい、でそれを踏まえて今度は東京オリンピック、僕らが知ってる
1964年、
はいはい、オリンピックをやろうというふうなことで頑張る、まあ、元新聞記者の田畑っておっさんが、まあ、めちゃくちゃ頑張るっていうふうな話と、
はい、
それを、まあ、庶民目線というとちょっと変だけど、まあ、落語家っていうふうな立場の中で庶民がどう受け止めていったかみたいなことをちょっと描くような、うん、まあ、そういう2つの物語が並行しつつ、まあ、オリンピックが最後、
正確には前半が金栗思想という、はい、オリンピックで初めて走ったマラソン、日本のマラソンランナーの半生を描いていて、はい、後半でさっき今おっしゃってた田畑正治っていうものの、はい、半生を描いていて、で全体を通して古今亭新章というね、
古今亭新章のね、はい
はい、
新章、ね、
人生を描いた、新章です、はいはい、の人生を描いたっていう感じですね。
はいはいはい、そので、まあ、だから最後の回は、うん、まさにその東京オリンピックが、はい、まあ、始まって、はい、終わって、まあ、ちょっとみたいな流れ、うん、だから本当にオリンピックが丸々東京オリンピックやってた感じですよね。
そうです。しかも、まあ、その素晴らしい映像を市川崑監督がしっかり映像として残していた。まあ、もともと黒澤明が監督する予定だったんですけど、
当時映画を、まあ、撮ったのが市川崑で、でその、はい、まあ、映画ももちろん上映されてるんだけど、その映画そのもののフィルムが本編に結構使われてましたよね。は
い、そうなんですよ。うまかったですね、あれね、見事でしたね。
うん、
しかも今見ても全然綺麗だから、そこら辺がこ
なんかちょっとね、あのちょっと赤みが強くて、なぜかちょっとアメリカンな感じもする
映像ですよね。そうですよ
ね。
なんか、まあ、もちろん海外のその映像もあの編集で入れてたりするので、
うん、
そこで昔のギリシャのねオリンピックのあれとかの、ギリシャの昔のその当時のではないですけど、そこら辺の流れの、うん、はい、映像とかも混ぜたりはするので。
はいはい、
そういう見え方になってたりするんですけど、
じゃあずっと泣きっぱなしだった
でしたね。でそれが気持ちいい涙というかね。でもあれ、最終的にはそのなんていうんだろう、まあ、オリンピック開催されますっていう、
うん、
でみんな大喜びみたいな話になっていくんだけれども、
うん、
これをこう現実と照らし合わせた時に、
うん、
なんて言うんだろうな、そこら辺工藤官九郎という脚本家のすごいアンビバレンツな気持ち、うん、それまでのその日本の反、日本の戦争の反省であるとか、
はい、
オリンピックというものに政治を絡めることへの反省みたいなものをちゃんと丁寧に丁寧に描いてきた、
うん、
でそれは今の2020年オリン東京五輪に向かっていく日本においても完全に重なる話というか、うん、ある種そのドラマが先行してなんかその後になんか似たような問題が今の東京五輪に起こってしまうみたいなちょっとした予言みたいなことも起きつつみたいなところが面白かったりはしたんですよね、同時並行で見ていて。
なるほど。
でかつ、まあ、1964年のオリンピックにおいて結構いろいろまずいことあったよねっていうことをその、まあ何週間前、1ヶ月2ヶ月ぐらい前の、東京ブラックホールかという映画で、まあ、1964年の、その東京五輪の裏側でどういうことが行われていたかみたいなことを、まあ、NHK はドキュメンタリーで、ドキュメンタリープラスドラマで作っていた、まあ前にもこの種ラジでも話しましたけど、そういうものもやっていたりとかするっていう、うん、まあいろいろとそのまあ公共放送、国家公共放送という立場がありつつ、
はいはい、
そこにねある種国の大きな動きに、まあ歴史を語る、まあ事実を語ってるんですからね、まあ、そこを丁寧に描くっていう本来はそれは正しいことなんだけれども、今のその東京五輪とかに向かっている日本の政治とか東京都の方向性とちょっとなんだろうな、たがえるじゃないですけど、ちょっと批評的批判的なことも言っているドラマでありながら、やっぱり最終回においてはそれはまあもちろん事実をそのまま述べているんだけれども、
うん、
オリンピックが来たわーってみんなで盛り上がって終わるじゃないですか、やっぱり、
うんうん、
僕はその前のその伊達天のこの週刊ドラマ語りのコーナーで語った時に最終回の予想としては、今のその、まあ、2019年の12月中旬というタイミングにおいてと、当時の2019年の12月の中旬、あ、2019年じゃない、1963年か、12月中旬っていう状況を重ねて、なんか終わるぐらいが、なんかちょうどいいんじゃないのって、オリンピックっていうところを見せなくてもいいんじゃないのみたいなことは予想をしていて、まあ、全然忘れていたというか、まあ、その前の週からもそこら辺の話は全然描いていた、あ、そうでもないか、まあまあまあそこら辺は全然外れていたんですけど、
うん、
今回それを描いてしまったことが何とも言えない気持ちになった。僕はすごく最終回のあの形、今までの1年間に登場してきた人物、いろいろ最初の方から細かい人物含めて、
うん、
もちろんその現実問題としていた人たち、それこそカリさんというね、初期の頃から出てくるそのオリンピック関連 あのおじさんとかも90歳ぐらいになって、実際にその国立競技場の現場にいたっていう史実があるらしいんで、そこら辺事実の通りなんだけど、
うん、
まあ1年間見てきたファンにとってはいろんな登場人物がいろんな年老いた姿で出てくるのにもすごいグッときたみたいな、あそこの、うん、まさしく集大成最終回って感じの終わり方は素晴らしいんだけれども、
けれども
なんかね、難しさがありますよね。なんか東京五輪できてよかったっていう感じが、これから2020年、うん、来年の東京五輪に向かっていくにあたって東京五輪いいじゃんってなっちゃう感じっていう、すごくもどかしくなりましたね。なんか、
うん、まあ、あのイミジクも、まあ、最終回は、まあ、東京五輪が始まる前は当然ですけど、
う
ん、聖火ランナーが走って、まあ、
そうです、そうです、
国立競技場に、ま、みんな集まってくるわけなんですけど、
はい、
でまあ、その中にはその落語家さんの、まあ、コリンさんもいたり、はい、あと、まあ、
うん、
原爆が投下された日に生まれた、ランナーなんかもね、
はい、最終ランナーが、ね、
出てきたりとかして、
はい、
まあ、っていうエピソードがあるんですけど、2020年の、聖火ランナーもいろいろ発表が、
うん、ちょうどねすごいですよね、あのタイミングで
始まりまして、
しかもアマチャののんさんとかがなんか走るとかっていう、まあ、なんか本当にすげえなーっていうのはね。ね、
そうそう、で、まあね、出川哲朗さんとかね、竹下恵子さんとかね、
ああ、もうそこら辺なんだ。
安全漫才のみやぞんとかね。
なんでだよってね、あれね。
そう、だからまあちょっとどうしてもあのニュース越しだと、一般の人よりタレントさんの方が耳についちゃうから、あの、うん、なんでだよって気持ちもあると思うんですけど、だから これ結構重要だよね。誰が選ばれてるのかっていうのは、なんかここだから僕もね、あの伊達の最終回見たんですけど、はい、まあ、要はさ、感動エピソード、俺たちが知ってる感動エピソード結構詰められてるっていうか、あの、まあ、これ最後終わった後、本編が終わった後の、あの解説でも出てきましたけど、実際に東京オリンピックやってる最中に独立宣言して国名が変わって、国家も、国の旗も変わっちゃった国があって、
ザンビア共和国に、ね、なったっていうね、
は
い、
でそれをなんとか旗を間に合わせ、最後新しい旗で、閉会式に出るみたいな、そういうシーンもシーズとしてあったりとか、
ね、
これもまあいい話だよね。でさっきの東京五輪かららしいですけど、そのオリンピック最後の日だけは、まあ、混然となってその選手たちがまあ出てくると、あれはもう偶発的というふうに描かれてるけど、まあ、一応史実としてはあそこから始まったってことになってて、まあ、これも非常にこう印象的な、そしてまさにオリンピック精神になんか伝わるものがある
シーンだったりとか、まあ、ある種日本との人とまあ仲良くなったというね、海外の人たちがすごく
ね、なんかそういう形ですよね、もあったりとか、だからなんかみんなが知ってるオリンピックのいい話が、まあ、結構詰め込まれてるっていうか、まあね、つぶらやさんが3位になったとか、そういうふうな話とか、何東洋の魔女がね、あの、
はいはい、
優勝するとか、なんかそういう話とか、あと、ライマス監督が、なんか俺、ちょっと詳しく知らない、おそらくそうらしいんだけど、なんか、結婚しろとかって言うじゃないですか。
言ってましたね。で、実際結婚のアテンドもしてるみたいな、
うん、そうそう。で、なんか、全員のなんか結婚相手を探したとかなんとか聞いたよ。
ねえ、言ってましたけど、本当にそうなんですかね。そ
うん、まあ、見たい見たい。だから、その彼はそういうふうなことを感じて、まあ、鬼の大松を辞めるって言ったのは、まあ、そういうふうな意味もあったりとか、まあ、どこまで本当かちょっと分かんないところもあるけど、まあ、そういう話とか、だから感動がすげえ詰め込まれてるだけに、一個一個の感情が、うん、じゃあ2020年だと急にケチつけたくなるような、まあ、場合もあるじゃないですか、
うんうんうん、
これがなんか僕はすごい不思議な感覚っていうか、
うん
ね、だって最後さ、その入場シーンとかをみんな見て万歳ってするシーンとかあって、うん、やっぱりその前振りがさ、何せ1年かけて前振りしてるからまあそこはもうみんな感動するしかないんだけど、うん、でもちろん今度のオリンピックだってすげえ苦労してる人いっぱいいると思うんだ、
うん、
だから当然万歳もしたくなると思うけど、これ見たらさ、なんかちょっと違和感感じちゃう人もいるとは思うわけ、
うん、
だからあの多様化してる社会になってるがゆえのこの一体感持ちにくい問題っていうんですか、
うん、
ね、だってみんながイダテン見てるように、みんながこの2020オリンピックの物語を見てればさ、ね、猪瀬さんもよ頑張ったけどさ、あの増田さんも頑張ったけどさ、小池さん頑張ったみたいなことを多分その言うじゃんね、きっとあの
と、ね、
ドラマだったらおそらくは、
ね、
だけど、うんね、それがさ、まあ、だからドラマとしてはリレーですよ、ね、何度も頑張ったけど都知事が変わって、うん、それでも何とかして最後まで走り抜いたっていう物語にするのか、それとも、ね、もう極悪厚化粧女みたいな風に問われるのかっていうあたりの
問題です、はいはい、
いやだ本当にこの、ね、なでもな岩崎さんが言ってるように、これがドラマだからそういう風なこととして微妙なのか、でもやっぱり史実はすごいっていうか、最後にね、金栗さんが、
これがそう脚色だとしたらうわーって思っちゃうけど、史実なんですよね。
そうそう。でスウェーデンがさ、ね、ストックホルムで最後呼んでった話も、まあ、これも、まあ、割と人によっては有名な話で、最後に、もう一度あの最後ゴールしませんかっていうふうに言った、まあ、この粋なさお手紙っていうのもありますけど、
なん、ね、でしょうね、行方不明になってるってね、日本人が ねすごいですよ、消えた日本人みたいな、
いや本当スウェーデンすげえなって思っちゃうけど、
ところ
だからね、この本当紙一重だよね、そのだからやっぱり信頼がおける人になったらそういうことをやられても全然なんか尊敬するし、
うん
と思うんだけど、この信頼とかさ尊敬っていうラインがどういうもんかだよね。あの田畑さんをだって恨んでる人もきっといるでしょうよ。
でしょうね。
うん、
てかあれ、僕ちゃんとなんか終えてなかったです。浅野忠信はどこ行ったんですかね、あれね。
そういえば見なかったね、最後ね。
そう、みんな幸せになってるから。で、悪人って多分彼 くらいじゃないかな、大きな意味で言うと。
そうなんでしょう
ね。で彼はなんか最初からほとんどいなかった気がするから、
まあまあまあ、だからね、その結構細かく事実を積み重ねている、むしろ事実の方が面白いっていうね、そういうふうな物語ではあったんだけど、うん、だから何が違うんだろうかっていうのはすごく僕は最後だけ見ましたけどちょっと思いました、うん、なんで何が違うのかっていうね。
事実もそうですし、僕はやっぱ工藤官九郎さんが一番すごいなと思ったのは、
うん、
やっぱり、まあ、さっきもちょっと話しました新章の話とこの話を結びつけたところの、
うん、
創作としてのキャラクターの五輪っていうキャラクターなんですよね、
うんうん、
あの五輪っていうキャラクターのお父さんが金栗地蔵の弟子で、
うん、
まあ、戦争で満州で死ぬっていう、まあ、お父さんも含めて創作なんですけど、
はい、
そこが最終回に見事に効いてくる、あの落語で語られる話っていうところと、マラソンで走るところ、五輪が、東京五輪の聖火ランナーで走るところっていうのを重ねる、ラストに向けるっていうところが、
うん、
事実ではないところでこの全体としてのグルーヴを持たせるって、あのピースを埋めたっていうのは本当すげえなっていうのは思ったんですよね、やっぱり。
それなんかね、非常に都合がよくはあるけど、うん、でもあの、う
ん、
やっぱこう、
でもあれですもんね、落語をやってたのは本当なんですもんね。
そうそう、それはなんか本当だって俺も読みました
よ。後日にそこら辺とか、うん、まあ、史実調べて、ね、落語の内容的にも重ねてみたいなところっていうのは、本当になんか現実はね、創作よりきなりではないですけど、
う
んうん、
バトンがつながっていく感じっていうのはこうよりあれで見えてきますよね。親と子、うん、そしてこう仲間とかね、そういう弟子だとか、そういう風なものがこうちょっとずつつないでいって、ね、途中でこけたりやめたりしながらもまた立ち上がっていくみたいな、うん、なんかそういう風なことをこうイメージさせるようなものでもまあありますよね。
なんかこの伊達についての記事の中で、
うん、
僕すごい、今すごいいっぱい記事出てるんですけど、印象に残ったのは、文春オンラインさんが最近出している型破りの大河ドラマ伊達天を守ったのは誰だったのかっていう、 CDB さんという、まあ、なんだろう、ブロガーなのかな、ツイッターで有名な書き手の方が書いた記事なんですけど、
はい、
ここにおいては、伊達天っていうのは、まあ、3人の敗者、僕たちの社会の敗北と失敗の歴史についての物語なんだって語ってますね。
うんうんうんうん。
金栗地蔵は戦争に五輪を奪われ、田畑正治は戦後の五輪を目前に失脚し、小金亭新章は敗戦の満州でなすすべもなく血を這う。まあ落語し、落語っていうか、まあ逃げててね、はい、あの落語しに行ってて、でも、敵に追われてみたいな感じのとこ、話があったりするっていう、そういう、まあ失敗の歴史、ある種その主人公3人たちは、
うん、
まあいわゆる社会的な意味において、世の中的な意味において勝ってる人ではない。それこそね、あの大河ドラマっていろんな戦国ドラマとかで徳川家康はね、国を治めたりとか、あ、何らかのことを成し遂げる話だったりするんだけど、まあ最終的に死ぬのかもしれないけど、でも基本的にこの主人公たち3人は、あの、まあ、語り手のね、心象も含めて何一つ、うん、成し遂げてないではないですけど、ね、社会的なものとしては、あの、達成してない。でも、なんか本人の中ではすごく幸福感を味わってるみたいなものも、なんか、今までの大河ドラマのそのね、あり方に比べるとすごく新しいかもしれないね、みたいなことを書いてて、あ、なるほど、そうだなと思ったんですけどね。
まあなんかね、時代がその、普通の人たちをどういうふうに、描くかっていうことに、まあ割とずっとチャレンジしてるんだと思いますよ、大河ドラマって、あの時々ね、
うん
うん、あのだからそういう意味では、あのとても象徴的な、でしかもまあ複数に主人公がいたりね、だって実質新章だったり、あの加納治五郎だったり、それぞれ主人公が変わってるようにも見えたりしましたけど、うんうんうん、なんかそのみんなが汗かいてたんだなみたいな感じとかはちょっと楽しく見れましたよね。
でまあこれはまあ本当にドラマ好きの中では、まあ、見てない人はいないだろうし、ものすごく多分評価も良かったんだけど、世間的には視聴率がまあ平均で 8% は歴代大河ドラマでは最低で、 まあ、最終回 15.何% いったみたいなので、まあまあまあまあな感じなのかもしれないですけど、まあ世の中的にはそこまで、まあ、視聴率の指標になるような方の中ではそこまで盛り上がんなかったんだなっていうのは、なんか残念でもあり、なんでなのかなっていうことを考えるっていうことは結構大事なことなのかもしれないとは思ってるんですけどね。
まあね、だからこういうことをちょっと分析したくなるこの話よね。なんでなんだろうかっていうか、うん、まあでもね、こう一つの想像としてはやっぱりこう大河ドラマ的な演出はやっぱり圧倒的に違うというか、
まあまあそうですね、
うん、らしさというのがあったかって言われたら、その真田丸の時も結構な変化球だったと思いますけど、
三谷幸喜さんですね、そうですね、うん、
そのね、ギャグの感じとか、あと全員がちょっとずつおちゃらけるってことを許容するような感じとか、ドジっていうのとか、うん、そういうことを許容する感じっていうのは、まあちょっとね、大河ドラマを 見たい人にとっての違和感っていうのは、うん、まあそれはあるとは思いますよね。
うんうん
うん、あとまあね、そのああいう何かっこいい、鎧を着ていざ出陣みたいな感じとか、内死にとか、なんかそういう風なニュアンスのことを、まあ、基本的に、うん、出せない時代だったりもするから、
うん、
みんななんかこう情けなく生きていかなきゃいけないし、いいもんも悪いもんも曖昧になっていくみたいなことがより鮮明になっちゃう現代劇においては、なかなかこう、うん、何は節みたいなものが見づらい。まあ僕は見てたらそれが結構多いような気もしたけど、うん、まあ普通の大河に比べると分かりづらいとか、
うん、
あと、いわゆる古い女の人のタイプの内助の功みたいな、そういうふうな要素とかが、まあ、ほとんどないから、
うんうん、
まあ、最近のドラマは少ないですよ、その、大河ドラマでそういうのほとんど消えてはいるけど、まあ、今回で言ったら、そういう女の人なんかほとんど出てこないじゃん。
うんうんうん、
だその辺とかは、やっぱこう、見る側のリテラシーをね、要求される要素が多すぎるっちゃ多すぎるのかなとは、まあ、思いますよね。
うん、そこら辺そうですね、解釈をかなり視聴者に委ねてるっていうのもそうだし、うん、やただなんかそこら辺の伊達天に対する無関心っていうものと、今の日本社会における政治に対する無関心っていうのが、なんかあながち離れてないような気はするんですよね。まあ邪推なのかな、わからないけど、なんかそこは、
まあ、僕はなんかね、そう、うん、そんな気持ちはまあ分かるんだけど、そういう方向で戦い合うよりかは、
うんうんうん、
何パーセントだって大河でやったんだから、もうそれが大事なことなんじゃないかと思うね、うん、
いや、やったことは大事なんだけれども、
いや、見てなくてもいいのよ、見てなくても、うん、やって最後まで完結して、でまたこういう物語が 8% だとしてもできれば、俺はそれでいいと思うんだよね、うん、だって見てなくてもやってるってことはみんな知ってるわけじゃない、うん、見なかったなっていうことは言うと思うわけ、うんうん、きっと、
うんうん、
それが語れるか、本当に視聴率が取れるものしか流さないかっていうのはやっぱ大きな差だと思ってて、取れなかったものがちゃんとそこでやってたっていうことが、俺結構大河っていうクラスになるとそういう意味があると思うんだよね。
いや、そうだと思う、そうだと思うし、僕が思っているのは、この伊達天を見なかった人を、見てもらうっていうことができるとするならば、そのプロセスを想定できるとするならば、それが政治に無関心な人を、うん、ある種政治に関心を持たせるっていうプロセスと重ねて考えることができるんじゃないかなと思ったんですよね。
うーん、
そういう希望、
まあ、
だから今回なぜどこのタイミングで視聴率が落ちて、どこでお客さんが離れて、もちろんその裏番組のね、状況とかも含めて、まあ、視聴率ってのはすごく曖昧なものだったりする指標だったりするので、そのことも踏まえつつなんだけれども、どうして今までのものに比べると、そこまで多くの人に見られなかったのかっていうことを、なんか考えたいですね。うん。多分考えてる記事はあると思うんで、ちょっと読んでいこうかなと思ってるんですけど。
うん、まあまあ、なんか
ただ
そこは難しいね、
な
んか
ドラマだと思う、ね、
そのいい気持ちはすごくわかるけど、なんかちょっとなんか微妙な気持ちも生まれるね、
なんか、
うん、所詮はエンターテインメントだっていうふうなことを堂々と語れない感じがしちゃうから、 じゃあお前ヒーロー見たのかよとかさ、シャーロック見たのかよとかさ、なんか半沢直樹見たのかよみたいな話された時に、うん、いやそんなん別に見ませんって俺言いたいから、それ見る見ないは全然自由だとは俺はなんか、それは別に自由な方がいいし、それがなんか見ることと選挙みたいなことが、まあまあ気持ちは分からなくはないけど、
そういう、だから全然押し付けるとかではなくて、僕の思想としてってことです、うんうん、そこは考えていきたいなっていう立ち位置ってこと。
うん、
でみんながそうであるべきでも全然ないと思うし、もう見てよかったで終わってもいいと思うし、でもそうじゃない考え方ができる好材料になる作品だっていう、まあ多分他にないですよこんな作品。朝ドラってかでもそういうチャレンジをしてるってあんまりないし、まあ、結構本当伊達っていうこの作品が今までの大河の流れの中ではかなり異質なポイントがいくつもいくつもある作品だとは思うので、これから先類似する例えば近現代を扱うような作品でこういうような感じの、まあ、政治的なものを排除した作品があった時にそこで比較して、視聴率とかどうなったかというのを考えるのも面白いだろうし、逆にすごく政治的なんだけどすごく昔の作品においてどうなったのかっていうところも分析していくと多分面白いなと思うので、そういうものは個人的に見ていきたいなっていう感じですかね。
なんか過去にも俺いっぱいあったと思うんだこういう作品は。
例えば
パッと思いつかないけど、
あったかな、こういうのって。どうなんです
、それは、うん、つまり体制という、分かんないけど、そのなんていうのかな、つぶさに時代を描きながらその事実そのものに意外な要素があったっていうふうなことは、
うんうんうん、
まあ、別に俺が記憶にないだけでいっぱいやってると思うし、
多分記憶にないことはないんですよ。
いやいやいやいやまあごめん、それはまあノリとしては分かりますけど、まあ多分あるような気がするから、うん、まあ仮にそうだ、まあ大河でどうかは分かんないけど、それとなんかまあそういう過去にそういうの紐解いてた時に社会にどんな影響が、いや例えばちょっと違うけど岸辺のアルバムみたいな作品っていうのは、その当時の事件っていうものをちゃんとモチーフにしながら、まあ社会家族ってものをまあ丹念に描いている作品で、それは事実ではないけどフィクションの中にめちゃくちゃ、ね、リアリティのある、まあ、要素がいっぱい詰め込まれてるわけですよ。でそれは、うんうんうん、まあ、そこそこ視聴率取ったわけだけど、ただ、うん、それが、まあ、見られてることがどういう社会的な意味があったのかっていうのはどういう文脈で語れるべきか分かんないんだけど、まあ、視聴率があったからどうかっていうこととは別かなと、まあ思ったりもするが、まあただごめん分かんないから俺も想像で喋ってるんで、
定点観測を考えるにあたってそういう比較ができるのがやっぱ大河ドラマとか朝の連続ドラマ小説とか、うん、まあ月9とかね、そういう比較軸があるものだと分かりやすくなるのかなと思うんですけどね、うん、
まあ、ただ全般的に岩崎さんおっしゃる通りか分かんないけど、その現代劇っていうのは大河ドラマでずっと弱いから、
うん、ジュークはやってないですよここ10年20年ぐらい、
うん、いやいやだからその 明治以降の話についてはもうとにかく視聴率は取れないわけ、
うん、そうだ、セゴドンがまあつい最近ですよね。そうで、まあ、平均 12.7% あんまり良くなくて、うん、あとは何だろう、龍馬伝とかはまあ挟んでますけど、まあ、18.7%、 まあそこそこかなって感じ。
まあ、もっと古く言えば飛ぶが如くだとか、そのとにかく現代の物語に近くなればなるほど視聴率取れないっていうのは、まあとにかく大河でずっと言われてることで、まあそこだけ抜いた時にどういう意味があるのかっていうのは、まあなんかまあ何かがあるのかなとはまあ思いますけど、その辺はもしそのね見解が、新しい見解があればちょっと聞きたいところですよね。
今回ちなみに伊達天を守ったと言われている、
うん、
NHK の社長さんが今年1年の任期で退任されるんですよね、
うんうん、
だから来年以降どうなるかわからないよねっていうところで、さっきの文春オンラインの記事は言ってました、うん、
まあでもそいつだけが頑張ったわけじゃないからな、みんなが頑張って作ったんだろうから。
どうなんすかね、結構今NHK の経営委員会とかメンバー見るとすごい陰鬱の気持ちにはなりますけどね。
まあまあまあね、ちょっと分かんないですけど、まあだからずっと見ていきゃいいんじゃないの、どうだこうだをね。
そうですね、まあ次の大河見ないと思いますけど、まあまあまあまあ、これから
非国民がもうそう、まあもう別にもうよくわかんないよ俺はもう、なんか
キリンが行くかどうかちょっと僕もよくわかんないのに、
そうないんで、急にそういう話になるのね、なんか
スカーレットも今ちょっと評判はいいけど興味がなくて見れてないんでね、夏空あんだけハマっていたのに、まあまあまあまあ、その NHK 二大巨頭である、はい、あの伊達天とね、夏空が今年の紅白で集大成を見せてくれるのかなと思うと、すごく紅白もね楽しみになるドラマでございました。
はい、
うん、ちょっと長くなっちゃったな。ということで、今回、週刊ドラマ語りでは、大河ドラマ伊達天 を紹介させていただきました。お送りしましたのは岩崎と、
僕はカンニング竹山さんが良かったですね、池田でした。
タネラジ、また。